毎週水曜日は今週プレイしたビデオゲームの感想とこれからリリース予定のビデオゲームの紹介をするビデオゲームナウ&ゼンのコーナー。今回は来年発売予定のノワール風ステルスアクションゲームザ・シャドウ・シンジケートを紹介したいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神文勝です。今日は2025年5月7日水曜日、六曜は戦火戦勝でございます。今週もずっとあれですね、モンハン、モンスターハンターワイルズプレイしてたんですが、100時間を超えてですね、プレイ時間100時間超えて、で一通りストーリーもやって、でイベントもまあまあそこそこ楽しんで、でこの春のイベントで新規に登場した歴戦王レダウンも倒したということで、とりあえず私は一旦ここで、お休みというかね、ここで一旦区切ろうということで、今週もトータルで今ね120時間ぐらいかなんかプレイして、120時間もやってないか、あもっとやったか、100時間以上やって、ハンターランクが120いくつかなんかですね、まで、もうそこまでやるとはね、そこまで続くとは思いませんでした。頑張ってね、下位ランクのね、モンスターを討伐して、いわゆる長いチュートリアルと言われる部分をクリアするぞと、今までね、モンハンシリーズ何本か、手をつけては、下位すらね、下位モンスターすら、クリアしていないところでやめていたんですけれども、今回はね、定価で買ったり、回クリアするぞとやったところ、回をクリアするどころか上位のモンスターもとりあえずクリアして、で、歴戦のモンスターだけじゃなくて歴戦王レダウンまでね、その時歴戦王レダウンは NPC とマルチ で、プレイしましたけれども、いやーやっぱりでもね、ここまでね楽しめたのは何でしょう、お話も良かったですよ。今までのモンハンのねプレイしてきた人たちにとってはいまいち不評と言われていたストーリーパートがね、今まで以上になんか結構重視されてるということで、早く戦いたいのにストーリー邪魔だみたいな人も多かったらしいんですが、私自身は結構ね、ストーリー自身は別段そこまでね感動するようなお話ではなかったんですけど、個人的にはね、なんだけれども、ちょうどいい、なんでしょうね、次から次へと戦闘じゃなくて、ちょうどいい箸休めじゃないですが、なんて言えばいいんですかね、なんかその世界の中にね入っていくのに、なんか必要十分な要素でしたよね。あのストーリーがあって、あの世界観をあそこまで見せてくれたからこそ、結構その最後のね上位のモンスターまでやれたのかなっていう気すらしますよね。であと、ファッションとかね、のデザインだとか武器のデザインだとか、あと武器が扱いやすくなったっていうのもありますけれども、トータルで今まで私が遊んだ中でモンスターハンターね、下位のモンスターをクリアするぞという目標は立ててはいたものの、ここまで100時間以上、ね、プレイするとは思いませんでした。で春のね、そのスペシャルイベントもね何回かやって、であと高見さんともね、マルチで共同でプレイしたりだとか面白かったですし、でもソロでもね結構楽しめましたしね、あと野良マルチでね全然知らない人たちと一緒に倒したりだとかっていうのも楽しかったし、で武器もヘビーボーガンでずっととりあえずやってたんですが、もうハンターランクいくつぐらいかな、もう上位のモンスターもあらかたクリアして、でマルチでとかねクリアして、でだいぶもうそのヘビーボーガンも、最高潮のところまでは強化できたなと、本当はもっとアーティア武器っていうのがあって、そこでね厳選してっていうところまではやらなかったんですが、そこそこ強いところの武器まで、入手することができて、じゃあちょっと他の、ね、武器も触ってみるかということで、麻痺特性の高い片手剣と、あとはガンランスですね、 ちょっと気になっていた、やるとき、ね、やる前から気になっていたガンランスなんかも、やったりとかして、でも結局片手剣があまりにも使い勝手よくて、あ、こんな使い勝手いいんだということで、結局もう後半最後の方は片手剣ばっかり使ってましたね。あの麻痺特性の強い片手剣となって、でそれをやってたら、私そんなに装備とかなんかに結構こだわる人いるじゃないですか。その装備のね、何装備によってその特性が変わったりだとか、スキルが変わったりだとか、で さらにそこにね、弾を入れることによってね、まあ、いろんなの能力が上がったりだとか、それだとか、あんまりね、そこまで私ね、厳選しないで、まあまあ適当な感覚で、攻略動画とかもたくさんあって、そういうところには細かく説明があるんですけども、そういうのめんどくさいんで適当にやって、揃えた割にはまあまあ強い装備になってですね、結構楽しく最後まで遊ぶことができました。高見さんはね、まだ続けるのかな、まだまだなんか続きやってますけれども、私は一旦ここまでということで、そしてあとその合間にですね、話題になっていたクレール・オブスキュール・エクスペリション33なのか、トレントロアなのかわからないですけれども、これをですね、PC ゲームパスでデイワンプレイができたので、すごい話題ですよね。もう100万本突破かな、要は PC ゲームパス以外で普通にダウンロード購入した人でプレイしてる人が100万人を突破と。で、同説も今結構いるんですよね。 Steam で見た時に同説何万人、何十万人、結構な数の人がプレイしていると。そこまで話題のもので、まあ、リリース前から気にはなっていたんですが、せっかく PC ゲームパスでね、デイワンで遊べるというので、初日には遊べなかったんですが、モンハンでね、盛り上がってたんで、ちょっと合間に時間ができて、モンハンの方も区切りが良くなったんでということで、ちょっとやってみました。で、とりあえず1回目配信はしてるんですけど、まあ、なかなか美しい、世界が美しいですよね。ビジュアルがまずすごい。で、お話もなんかまだよくわからないんだけど面白そうだなと。ただ戦闘アクションがちょっと難しくて、で、ターンベースのね、プレイ、ゲームプレイだって言うんですけども、パリーだとかダッジだとかができるっていうのがちょっと他の今までのね、そういう単性ベースの JRPG と違うところで、そこがねまだ今一つうまくできなくて、ノーマルでちょっとうまくできないんで、とりあえず次回はイージーからやろうということで、もう少しちょっとね、そこまで世間が言うほど面白いのかっていうところもまだ来てないんで、ちょっともう少し続けてみようかなと思っております。そしてあとスターウォーズのね、スカイウォーカーサーガなんかも5月4日の翌日、5月4日はメイザフォースのね、スターウォーズの日と言われてますけども、その翌日にね、久々にやってみようと思ってエピソード1からやったんですけども、エピソード1のエアポッズ違うな、なんだっけ、なんかレースがあるじゃないですか、あれがあまりにも難しくて先に進めなくて積んでしまったんで、とりあえず1回配信はしたんですけども、非公開にしました。あれ続けるかどうかちょっとわからないですね。はい、ということでそんなゲームをプレイしてきましたけれども、これからリリース予定のもので、これ面白そうなのが、ちょっとこれはね意識してなかったんですが、最近見つけたゲームで、まあ、発売は来年予定なんですけども、ノワール風ステルスアクションのザ・シャドウ・シンジケートという、これが1930年代のブルックリンを舞台にしたノワール風のね、ノワール風って映画でね、よくノワール映画、ノワール作品って言われることあると思うんですけど、まあノワールが何なのか分かんないですよ、ちょっと調べてほしいんですが、まあ、いわゆるその昔のその1930年代とか40年代みたいなね、あたりを舞台にした、なんかそれこそモノクロ映画とかなんかでね、見せるのが似合うみたいな、そんな感じの、まあこのゲームもややモノクロ調、まあ、カラーではあるんですけど、ややモノクロ、モノトーン調なんですけれども、で、その、なんでしょう、ブルックリンを舞台に、まあ、アクションゲームなんですけれども、そのキャラクターはみんな動物なんですね。人間の格好をした動物っていう、まあ、そういうゲームも珍しくはないんですけれども、それぞれだから、ノワール風も珍しくないし、ステルスアクションも珍しくないし、その動物がね、人間になりきって、ね、背格好は人間なんだけれども顔が動物っていうね、そういうのも珍しくないんですけども、それがうまくミックスされて、でなおかつそこで流れてる音楽がめっちゃかっこいいんですね。めっちゃかっこいいというか私好みなんですよ。なんかね、ジャズ風のね、ビッグバンドっぽいジャズ風のね、曲があまりにもマッチしてて、あんまりこういうゲームは、まあ、しばらくいいかなと思ってたんですけども、ちょっとこの組み合わせがあまりにも ちょっとつぼってしまったんで、まあ、お値段次第では早々にねリリースされたらやっちゃおうかなと思えるゲームですね。まだどんなのか分かんないですよ。ただのステルスアクションって言ってね、どこまでできるのか分からないですけども、まあだから探偵スタイルなんですね。探偵スタイルのゲームプレイで謎を解明すると、で手がかり集めて NPC を尋問して日記にあるタングラムパズルを解くことで新たな物語のルートを開いて混乱の裏に潜む真実を暴くと。でその並行してそのスタイリッシュアクションということでバレットタイムだとかね、ステルステイクダウンだとかね、これもだから別に未だに珍しいものではないわけですよ。前からあるわけなんですよ。だからこれ組み合わせなんですよね。超常能力もあるらしいんですけども、映画のような銃撃戦を展開と、敵をスタンさせてテレポートし一瞬で処刑せよというね、だからここら辺も珍しくないですけど、だからもう本当組み合わせなんですよね。いろんな過去にあるものの美味しいとこ取りっていうわけじゃないですけども、そのいろいろ組み合わせてなんかすごい一つのなんか世界を組み上げてるって、これがねこういうのでいいんじゃないのかなとまあ新しいねなんか斬新なゲームもいいんですけれども、なんか前からあるようなものをいい感じに組み合わせてで見せるっていうのもまあありなんじゃないかなということで、それぞれ個別のものだったら特段興味は惹かれなかったんですが、それがうまくミックスされているものなので、ちょっとこれはね注目しておこうかなと。まあリリースが来年予定なんでね、まあその頃には忘れてるかもしれないですけどね、これはちょっと期待したいなということで、後ほど Steam のリンクを貼っておきますんで、気になる方は見てみてください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。